さあ、牧ひろかがお送りしているフラワーズ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん、
Greetings. I'm Megumi Sato, reporting live from New York City. How are you, Hiroka-san?
はい、今日はちょっと梅雨空ですね、全国的に。
ねえ、ニューヨークはね、先週から気温がぐんぐん上昇し始めて、はい、週明けには30度を超えて、
そうですか。
今日はなんと34度まで上がってしまって、
すごいですね、夏ですね。
どこまで行くんだという感じですけどね、はい、今も夜中の3時過ぎなんですけど、27度もあってね、もうむしっというね。
へ
ー、まあ、週末はね、はい、先週もお伝えしたように海開きだったんですね、ニューヨークは、はい、だからまあちょうどいいってことはちょうどいいんですけど、やっぱりね、うん、ちょっと今年は早すぎますね、暑くなるのがね、
う
ん、
そうですよね。
おかげでニューヨークの電気店ではエアコン売り切れ、私の友達は買いに行って買えなかったそうですからね。
そうですか。
気に入ったエアコンなかったということでね、うん、
はい、
もう街はもうね、タンクトップショーツ B3 かと思えばね、ミッドタウンのビジネスマン、はい、スーツにネクタイ で、ね、もうね、大変そうでしたね、今日もね。で、まあ、そんなニューヨークなんですけれどね、その先週末にやってきたホリデー、メモリアルデーというホリデーなんですよ。
はい。
で、5月の最終月曜日なんですが、まあ、つまり先週末がメモリアルデーの3連休だったわけですね。
はい。
で、このメモリアルデーっていう日は、独立記念日なんかだと日本でもおなじみだと思いますけど、
うん、
多分日本の方はね、あまりご存知ないと思うんですよ。
はい。
ただね、この日結構、ニューヨーク、アメリカではね、大切な記念日なのね。
はい。
メモリアルデーっていうのが。うん、で、まあ、そして、この日を、どんな風にね、アメリカ人、ニューヨーカーが過ごしたのかというのを知ると、
ええ、
アメリカという国が一体どんな国なのか、そしてその国のたった今が、まあ、見えてくるということで、
はい、
今日はね、メモリアルデーをレポートしてみたいなと思います。
はい、それでは佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。 It's 3:09 a.m. early Thursday morning here in New York City. Weather tonight.Fair, 81 degrees going down to 66, and tomorrow's high will be 75 degrees Fahrenheit. It's gonna cool down a little bit. さあ、アメリカ5月の最終月曜日はメモリアルデーの休日でした。まあ、大多数のアメリカ人にとっては、この週末は海開きの週末で、9月最初の月曜日の Labor Day までがUnofficial summer. 非公式な夏ということになってるんですね。まあ、夏が始まったということなんですよ。で、日本から見れば随分早い海開きだし、まあ、長い夏だなという印象じゃないかと思うんですが、ニューヨークは梅雨がないんですね。ということで、まあ、この3ヶ月、サマーシーズン、バケーションシーズンでもあります。ずーっと暑いと。ね、この時期、海に行く人、もちろん、この週末にね、庭でバーベキューパーティーという人もいっぱいいました。私が住んでるハーレムっていう地域もね、もう街中に3日間バーベキューの煙抜けないみたいな、そんな感じでした。まあ、そんな海とバーベキューだけではないんですね、このメモリアルデーというのは。そもそもメモリアルデーというのは、まあ、戦争で亡くなった兵士たちをトリビュートするホリデーなんです。戦没者を追悼する催し、パレードや集会が全米各地で開かれましたし、この時期ね、ニューヨーク港には戦艦がいくつも集まってきて一般公開もされるフリートウィークなんていう催しもあるんですね。ですから街は水兵さんでいっぱいになりました。まあ、テレビではね、戦争映画の名作続々放映されて、まあ、それもゲッティスバーグからパールハーバー、ミッドウェー海戦からノルマンディ上陸までと。まあ、このメモリアルデーというのは、もともと南北戦争で亡くなった兵士を追悼する記念日としてスタートしたという歴史がありますが、アメリカという国は本当に様々な戦争をしてきて、まあ、その歴史が今につながってきていると。イラクとアフガニスタンはね、今でもまあ戦っていますが、これも含めてアメリカという国が、まあ、そういう国なんだなというね、一面も感じます。 でもアメリカ人のほとんどの人は平和を願っています。でもね、戦争しているという事実は否定できないし、まして起こってしまった歴史は変えられないことも知っています。でね、ここでちょっとやっぱりシリアスな話をしなければいけないんですが、まあ、戦争でね、戦っている人、亡くなった人に対してはアメリカ人は本当にレスペクトと感謝の気持ち強い、本当にあります。イラクとアフガニスタンではね、これまで6013人もの方亡くなっています。しかも20歳前後の若者が多いんですね。本当に痛ましい、ことなんですが、そしてニューヨークのマーブルカレージエートチャーチという教会にはね、ここには彼らの一人一人の名前が書かれた黄色いリボンが飾られているんですが、ここでも記念のセレモニー、メモリアルデーにありました。そしてこの黄色いリボンだけでなくね、グリーンのリボンも飾られていますが、これは平和への祈りを象徴するリボンなんですね。このメモリアルデーという日、戦争をやめるためにはなんでこの戦争をすることになってしまったのか、なんでやめられないのかということを考えなきゃいけないというね、庭でバーベキューを食べながらそんな話題が出たりするのも、メモリアルデーの一面ということなんですね。ちょっとシリアスな話になってしまいましたが、同時にメモリアルデーは楽しいホリデーでもあります。さあ、メモリアルウィークエンドといえば海開きです。アメリカのビーチといえばね、広い砂浜にボードウォーク、そして90年代のテレビドラマベイウォッチに出てくるような海難監視救助隊ね、マッチョな男たち、そしてセクシーなビキニの女性たち、イメージするかもしれませんが、ニューヨーク市内にはそのボードウォークで有名なコニーアイランドビーチ、サルサが聞こえるファンキーなオーチャードビーチ、サーファーに人気のロッカウェイビーチという3つの人気ビーチがあって、どれも地下鉄でお手軽に行けます。もちろんベイウォッチな、若者たくさんいます。ここまでは例年と変わらないニューヨークのビーチなんですが、今年大きく変わったことがあります。ニューヨーク市内のビーチが完全禁煙になってしまったんですね。ニューヨーク市内では90年代以来、レストラン、バー、クラブ次々に禁煙になって、オフィスビル、公共の建物内も禁煙です。それがまた一歩進んで、5月23日から新たな禁煙条例が施行され、市内のすべての公園とビーチも禁煙になったというわけです。実はね、この禁煙条例の施行に合わせて、地元の新聞ニューヨークデイリーニュース、こんな実験をしました。コニーアイランドビーチのボードウォークでスタッフにね、わざとタバコを吸わせたんです。以前もお伝えしたように、ニューヨークの道路で違法駐車なんてしちゃったものなら、もう数分で来ますから、チケット切られちゃいますからね。ところがこの日はパトロールの警官に軽く注意されただけで、チケットは切られなかったそうです。切られると罰金50ドルですよ。そして同じビーチに来ていた地元ニューヨーカーは、レストランやオフィスならわかるけど、ビーチや公園みたいなオープンスペースで禁煙なんてばかけてるわときっぱり言っていました。ちなみにこのコニーアイランドビーチだけでも全長6キロもあるわけです。市の公園局は、これだけの面積を取り締まるのは不可能、皆さんの良識にお任せしますとコメントしたそうです。それにしてもね、この条例に関してはブルンバーグニューヨーク市長、いくらなんでもやりすぎなんじゃないのと、評判があまり良くありません。そんな感じでこの夏、本当にビーチでの禁煙が徹底されるんでしょうか、メモリアルデーから海開き、そしてビーチの禁煙まで、さまざまな表情を見せながらどんどん夏になっていく、そんなたった今のニューヨークの素顔を今週はレポートしました。マキさん、
佐藤さんの周りの声というのはどうですか、ビーチでの禁煙というのは。
意外と知らない人が多い、はい、
あ、そうなんですか、
そうだったのみたいな、
はい、
そのぐらい、
でも
存在感があんまりないですね
ニューヨークのね、その新聞記者の方がわざとタバコを吸うっていう実験をしちゃうあたりがまたいいですよね。
よくやりますよ ね、 本当にね、
でもこの日は大丈夫だったとね、
大丈夫だったんですよ。よく ねこっちの新聞は面白いことばっかりやるんですよ、夏とかね、すっごい暑い日とかにね、
はい、
アスファルトの上で卵を割ってね、焼けるかとか
新聞が、暑さはリアルに伝わってきそうですけどね、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。